はい、今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼はドクター、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。今日はですね、4月23日、地ビールの日です。1516年のこの日、バイエルン国王ウィルヘルム4世が発布したビール純粋令によって、水、ホップ、大麦、小麦の麦芽、酵母だけがビールの醸造に使用できることとなり、ビールとは何かが世界で初めて明確に定義された。そのことにちなんで、地ビールの日選考委員会が1999年に制定した記念日であります。というわけで、今回はビールに関する楽曲の特集、ビールソング特集をお送りしてみたいと思いますので、30分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は K&T レコーズ、杉本秀也司法書士事務所、シロロネット、西村製作有限会社の提供でお送りします。姫路市役所から北へ徒歩1分、相続手続きに不安のある方は、安心、親切、丁寧の杉本秀也司法書士事務所まで。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めまして、こんばんは、竹迫凛太郎です。今日はですね、4月23日、地ビールの日ということでございまして、ビールに関する楽曲の特集ですね、ビールソング特集というのをお送りしてみたいと思うんですが、早速聴いていただきましたのは、この番組でかけるのはこれ2回目となりますでしょうかね、ZZ トップ、ハードロック系の、3ピース、バンドでございますけれども、その ZZ トップの、ビールソングをお聴きいただきました。ビアドリンカーズ&ヘルレイザーズという曲ですね。1973年に発表されて、全米8位というヒットを記録して、彼らの出世作となりましたサードアルバム、トレス・オンブレスというアルバムに、収録されている、ビアソングでございます。一応シングルカットもされていたようなんですけれども、多分チャートインはしていないような、感じですね。で、私はあんまりこのハードロック系というのはあんまり聞かない人間なんですけれども、時々ね、ちょっと趣向を変えて聞くこともあるんですけれども、あんまりこう ZZ トップもそんなに明るい方じゃないんですけれども、いろいろトリビアがあるようでございまして、このビアドリンカーズ&ヘルレイザーズに関して言いますとですね、ここで披露されているタッピング奏法が、そのロックのレコードで初めて、そう披露された、類のものだというふうに言われているようないないようなという話でございます。ビリー・ギボンズ、素晴らしい腕前のギタリストなんですけれども、それでですね、一応カバーなんかもありまして、モーターヘッドですね、イギリスのロックバンドですけれども、モーターヘッドがカバーしているということでも有名ということで、今回これをおかけするにあたってちょっとモーターヘッドのやつも聞いてみたんですが、そっちはそっちで、どういうんでしょう、ちょっと荒削りな、ブリティッシュロックのね、ちょっと香りのする感じのカバーで、それもそれでなかなか、いいものだったんですけれども、やっぱり本家というかオリジナルをかけた方が、いいかなと思って、今回は ZZ トップの方を持ってき、たわけでございます。というわけで、ちょっと、この番組のどういうんでしょうね、感じとは違う曲からスタートしてみたんですけれども、次もですね、ちょっと、どういうんでしょうか、この番組のテイストとは少し外れるような感じの楽曲なんですけれども、こういう特集だからこそ、かけれるのかなというような曲でございます。次はカントリーテイストの曲になりますね。ウッドストック系のですね、フォークデュオで少し有名な、人たちなんですけれども、 パチェコ&アレキサンダーという、まあ、あの男女デュオがございまして、それの片割れでありますトム・パチェコが、1976年に発表した、彼の、ソロとしてはファーストアルバムになります、Swallowed Up in the Great American Heartland というアルバムに収録されている、ビールソングを次は聴いていただきたいと思います、トム・パチェコで The Beer Song をお聴きください。はい、トム・パチェコでザ・ビアーソングをお聴きいただきました、もう完全にカントリーという感じの曲なんですけれども、まるでね、もうなんか昔から、そのカウボーイの間で歌われているような、まあ、伝承歌みたいなね、嫌いがございますけれども、ちゃんとした、この人の自作曲ということでございまして、まあ、素晴らしいですね、昨年ね、昨年2016年ですね、2016年に、なんと1300円ということでですね、これ日本でもこう、CD 化されて、あの発売されてるんですけれども、何回か目の何回かもう発売されてるんですけども、昨年もねそういう感じで、もう非常に安く、もう最近はもうだから CD があんまり売れないようなので、どんどんどんどんこういう名盤の類の、復刻が安い値段で、リリースされるケースが増えておりますけれども、まあ、これも、そういった隠れた名盤という形で、今も十分ね手に入る状況でございますので、ぜひ聴いていただけたらなと思うんですが、まあ、一応ね、この曲だけを聴くともうそのドカントリーな人なのかなっていう感じがしますけれども、まあそういうわけじゃなくって、そのまあ土臭いサウンドがその持ち味なんですけれども、その中に少しねこうメローネスといいますか、ソフィスティケイトされた、どういうんでしょうね、サウンドを織り交ぜるというのが、まあこの人のちょっとした特徴なんですけれども、なかなか、そのカントリーファンだけじゃなくてですね、そういう、まあ、AOR だとか、どういうんでしょう、ソフトロックだとか、そういうのが好きな人にもちょっと訴えるものがあるような、人でございますから、ぜひ聞いたことがないという方は安く手に入るうちにですね聞いていただけたらいいかなと思います。この曲、まあ、今回書けるにあたっていろいろ調べてたんですけれども、これをカバーしてる人とかがいるんですね、オーストラリアのカントリー歌手とかがね、これをカバーしたりするようなんですけれども、まあ世の中、いろんな、カバーがあるもんでございますね。で、まあすごいわけでございますが、さてじゃあ今週もですね、お便りの方を行ってみたいと思います。今週はですね、元気ネーム黒霧島大好きさんからのお便りでございます。先生こんばんは。いつも杉本さんとのやりとり楽しく聞いています。友達がチェロを教えているのですが、最近クラシック弦楽器を学ぶ子が減っていると嘆いていました。少子化だからか、ハードルが高いのか、みんなスポーツや塾に力を入れているのか分かりませんが、ギター人口も減っているように思います。どう思われますか。これからも良い曲をたくさん教えてくださいということでございます。杉本さん、ちょっとね最近忙しくて、来れてなくてですね、私一人でやってるんですけれども、また、そのうち復帰すると思いますので、杉本さん来たらまた楽しいやり取りできると思いますから、ちょっとそれはちょっと今回はね、ないのでご勘弁ということなんですけれど、クラシック弦楽器を学ぶ子が減っている。実は私、幼少期ですね、幼少期にバイオリンをやってたんですね。幼稚園から小学校4年生ぐらいまでだったかな、やってたんですね。で、まあ、それが嫌でね、もう今だから言いますけれども、もうそれならバイオリンの練習が嫌で嫌でしょうがなかったんですが、まあその中学校に入ってからギターやピアノを、まあ、自分で始めていくんですけれども、まあ、ただその一応クラシック その弦楽器をいじってたので、子供のうちにそういうその楽器に対する抵抗が少なかったというか、まあ、特に弦楽器に対する抵抗が少なかったというかですね、すっと入れた部分がありました。大体、まあ、中学校ぐらいになったらそのギター弾き出すやつが結構出てきたりするわけなんですけれども、何人かまあいてね、その中でも同時期に始めた中でも僕が一番こうスムーズに習得できていったので、あれはまあひょっとしたらその、バイオリンを小さいうちにやってたことがいい風に影響したのかななんてことを考えてますけれども、 まあ、ここねこの、メッセージであるようにそのギター人口も減ってるように思いますが、まあ、その統計を取ったわけではないので何とも言えませんけれども、まあその可能性はあるかもしれませんね。その音楽の楽しみ方っていうのが何も別に楽器がなくたって音楽は楽しめるというか、その演奏者側に回れるというかですね、そういうところが最近ありますんで、まあ DJ じゃないですけれどもね、ああいうその既存の音楽を使って新しいものを作り出すっていうようなジャンルも全然あるわけで、何もその若者の楽器イコールギターっていうのはもう今は通用しないのかなっていう気がするので、まあ減っているかもしれませんね。まあ、これはどんどんどんどんそういうあのエスカレートしていくのかもしれませんけれども、まあ、ぜひそのこういったものはなくさないでですね、小さい子それから若い人にもその楽器を弾くということの楽しさってものは、やるにねその年配の人間が伝えていかないかんのかなという気はしてますけれども、はい、まあ、あのこれからもその楽器演奏並びにですねいい選曲にこだわってやっていきたいと思いますので、またあのよろしければお便りの方ください。はい、でですね、まあ、ビールソング特集、次が、ラストの曲となるわけでございますが、次はですね、トム・ウェイツですね。このトム・ウェイツは、この番組で何回かおかけしたことがあると思うんですけど、ダミ声のですね、もう渋すぎるぐらいの、声の、シンガーソングライターでございますが、結構この人は好きでございまして、まあ、そういうねあの酔いどれな気分の時とかに聴きたくなるような人なんですけれども、そのトム・ウェイツが、1975年に出したアルバム、ナイト・ホークス・アット・ザ・ダイナー、放題娼婦たちの晩餐、まあ、すごいタイトルでございますけれども、そういうアルバムを出したんですが、その中に含まれているビールソングを次は聴いていただきたいと思います。このナイトホークス・アート・ザ・ダイナーというアルバムなんですが、これは、実はですねスタジオライブアルバムなんですね。何も知らずに聴いてるとただのライブアルバムかなっていう感じがするんですが、実はこれスタジオライブアルバムというか、まあ作られたライブというやつになってまして、このアルバムのプロデューサーでありますボーンズハウがですね、まあ、とにかくこのトム・ウェイツはそのバスへのクラブとかそういったところでやってる時が一番光ってるみたいなねことをまあ思ってたらしく、そのスタジオ自体をですねこうまるでナイトクラブのような内装にこうアレンジしてですね、そしてお客さんがいないと始まりませんのでエキストラをたくさん集めて、それこそまるでバスへのクラブのような雰囲気にあのスタジオを作り上げて、その中で、録音されたという作品なんです。すごいジャズィーな、作品でございまして、ドラムスのビル・グッドウィン、それからベースのジム・ヒューワート、ピアノがトム・ウェイツで、エレピのマイク・メルボインと、テナーサックスのピート・クリストリープというですね、5人ですね、5人からなる、まあ、このジャズィーなグルーヴで、なかなか渋い演奏を聴かせてくれている、まあ、隠れた名曲になるんでしょうかでございます。最後はそんな一曲を、聞いて、締めくくらせていただきたいと思います。それではお聴きください。トム・ウェイツで Warm Beer and Cold Woman。
This is about a I'd kind of reached the end of an emotional cul-de-sac。
手延べそうめん製造機械メーカーで省力化専用機械のパイオニア、西村製作有限会社。省力化専用機械のパイオニア、西村製作有限会社。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今週もお楽しみいただけましたでしょうか。この番組では皆様からのお便りを募集しております。番組への感想、質問、リクエスト、何でも構いません。以下のメールアドレスまでお寄せください。793@fmgenki.jp 793@fmgenki.jp です。懸命にドクター高砂のミュージッククリニック宛てと記入して送ってやってください。この番組ではブログも開設しております。過去の放送をポッドキャストで聞くことができますので、ぜひアクセスしてみてやってください。ドクター竹迫のミュージッククリニックとウェブで検索をお願いします。というわけで、ビールソング特集はこれにてお開きでございます。来週はですね4月30日、図書館の日でございます。 というわけで、図書館に関する楽曲の特集、ライブラリーソング特集をお送りしてみたいと思いますので、そちらの方もどうぞ楽しみにしておいてやってください。それでは今日はこの辺でお別れしましょう。竹迫凛太郎がお送りしました。それでは皆さん、良い1週間を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック、この番組は K&T レコーズ、杉本秀也司法書士事務所、チロロネット、西村製作有限会社の提供でお送りしました。I'm not afraid to die.